彼女は3回引っ越して、ようやく自分のドアの外にある生活の輪を見た。2023年の春、32歳のブランドデザイナー林千春香は、生徒、東四林の南向きの賃貸物件でオートミールを炊いていた。窓の外には整列したクスノキがあり、下の角には11年続くパン屋があって、焼きたての酵母の香りが漂ってくる。彼女は鉢をバルコニーに持って行き、ふと言った。3回引っ越してやっと気づいた。本当に買っていたのは部屋じゃなくて、ドアの外に歩いて行けるあの生活の輪だ、と。林千春香の初めての部屋は西のニュータウンにあった。間取りは綺麗で、単価も決して安くなかった。当時彼女が最も気にしたのは広さと日当たりで、契約日に大きな窓の写真を投稿したほどだ。だが住んでみると、最寄りの市場までは車で12分。まともなコーヒーは交差点を2つ越えなければならず、夜の散歩は敷地内のゴム走路だけで、外は造成中の空き地だった。1年後、彼女は東に移った。家賃は800元上がったが、商業施設が一気に密になった。彼女は言う。一番はっきりした変化は、仕事の後にもう用事を計画しなくていい。外に出れば何でもある、ということだ。開花の果物や、隣の米粉店、300メートル先のジムが、生活を彼女の足元に広げてくれた。3回目の引っ越しは逆説的だった。面積は89平方メートルから72に、単価も下がったが、あえて密度の高い旧市街を選んだ。後で後悔したかと聞くと、彼女は笑った。同じ金なら、ニュータウンでは壁と窓を買っていたが、旧市街では毎日増えた1時間を買ったんだ。この言葉は後に、彼女が家を選ぶ第一の鉄則になった。この記事は間取りの選び方も、住宅ローンの計算も教えない。多くの人が見落としている一つのこと、つまりドアの外の施設がどこまで届くか、どれだけ時間を省くか、そしてそれを物差しでどう測るか、だけを語る。商業半径とは、自分のドアを中心に、徒歩や短い移動で行ける日常施設が描く範囲のことだ。目に見えないが、毎日あなたに代わって決めている。今夜何を食べるか、週末どこへ行くか、子供の放課後どこへ行くか、気分が落ちたらどこへ歩くか。多くの人は半径を一直線だと思っている。団地から最寄りのスーパーまでの距離だ。だが本当の半径は道路網であって直線ではない。直線で500メートル離れた2棟でも、川や塀、信号のない幹線道路のせいで徒歩15分以上かかることもある。その時初めて分かった、と林千春香は言う。地図の直線で半径は読めない、人がどう歩くかを見なければならない。半径に詰まっているものにも重みがある。最低限は日々の補給、生鮮、コンビニ、薬局。その外側は社交とリラックス、カフェ、小料理店、公園。さらに外は用事と通勤、荷物受け取り所、銀行、地下鉄。半径が完璧であるほど、遠出を強いられる回数は減る。有益な比喩がある。半径とは家の延長されたリビングだ。大きくて使いやすいほど外に出たくなくなり、小さく空っぽだと長い通勤と計画的な買い物に縛られる。コミュニティを選ぶとは、究極的にこの延長リビングの大きさと備えを選ぶことだ。だから部屋が値段に見合うかではなく、まずコートへ。このドアを出て15分で、買え、食べらえ、ぶらつけ、くつろげるものは何か、と。なぜ800メートルか。これは適当な数字ではない。住宅状況建設部が発表した、都市居住区キガ設計標準、ギガバイト50180-2018、出どころ、国家工事建設標準によれば、15分生活圏居住区の徒歩距離は約800から1100メートル、サービス人口は約5万から10万とされる。つまり業界は15分歩きをギーコミュニティの基本メモリにしている。時間に換算すると、 大人のんびり歩きで800メートルは十分少し。その間に開花におり、青菜を選び、コーヒーを買い、ぶらり戻って来られる。車もいらず、信号待ちの不安もなく、予定もいらない。林千遥は言う。私の一日で一番リラックスする十分は、食後のあの800メートル散歩だ。800メートルを超えると体感ははっきり変わる。1500メートル以上では徒歩が仕事になり、多くの人は自転車や車に切り替える。車に頼ると、半径は最も大切なもの、すなわちすぐ出られるという緩やかさを失う。醤油を買うために車を出すことはないが、散歩で買うことはある。違いはこの輪の内側にある。もちろん800メートルは絶対ではない。密度の高い旧市街では500メートルで十数種が集まり、ニュータウンでは1000メートルかかってようやく間に合う。大切なのは一つの数字にこだわることではなく、その輪が日常を回すのに十分かだ。小さすぎると窮屈、大きすぎると胸半、ちょうど振り向けるくらいが一番心地よい輪だ。次に家を見るとき、まずリビングを測るな。地図アプリでドアを中心に800メートルの円を描け。その中にあるものこそが、今後3年の気分を間取り図よりよく決める。この章では、商業半径を感覚から計算可能な帳簿に変える。データ、モデル、実例を用いる。異なる規模の3つのデータの起点を示し、それぞれ出どころの種類を明記する。一つ目のデータは政策から。前述の都市居住区ギガ設計標準ギガバイト50180/2018は、15分生活圏の徒歩距離を約800から1100メートル、サービス人口5万から10万としている出どころ国家工事建設標準。これは十分の最小の輪を定義する。二つ目は年次モニタリングから。住宅状況建設部都市交通インフラ観測ガバナンス研究室と中国都市計画設計研究院が共同発表した2023年度中国主要都市通勤モニタリング報告出どころ業界年次報告によれば、市第一線都市の片道平均通勤は40から45分で、片道60分以上の極端な通勤層は約 1.214% を占める。これは通勤だけの数字で、買い物や送り迎え、車高を足せば長い半径に飲まれる時間はさらに大きい。三つ目は健康行動研究から。欧州複数都市のコホート研究、サンプル約6800人、出どころ、国際学術誌コホート研究。以下は方法論の参考とする示唆的数値によれば、徒歩で10種以上の生活施設に行ける住民は、週の中強度身体活動が平均約95分、約1、6時間多かった。半径は時間を省くだけでなく、運動を日常に戻すことも示唆している。これを量化する命名枠組みとして、歩行生活圏ラジウス6次元評価法を用いる。R は氷補給、生鮮、コンビニ、薬局、A は行政サービス、荷物受け取り所、銀行、地域窓口 D は飲食社交、カフェ、小料理店、パン屋、I は緑の余暇、公園、道、広場、U は通勤インターフェース、地下鉄、バス、自転車、 S は社交濃度、書店、市場、ジム。各次元を0.3で採点し、6次元の合計は18点。これを従来法の直線距離評価法と比べる。それは団地から最寄りスーパーまでの直線距離だけを測り、経路の迂回や業態密度、実際の徒歩時間を無視するため、点数が膨らみがちだ。ラジウス法は、歩いて用を済ませる能力を見るから実体験に近い。違いは身長を測るか体力を測るかだ。一つはサイズ、もう一つは動けるかだ。実例は二つある。一つは林千遥。3回目の賃貸でラジウス合計を初めの9点から16点に上げ、1日あたり通勤と買い物で約75分、年間約4号5時間、約19日分を省いた。 もう一つは都市規模のサンプル。上海は2021年から全市で15分コミュニティ生活圏、行動を推進している出どころ、政府行動計画。生鮮、医療、フィットネス、文化を徒歩圏で再配置しており、ラジウス枠組みの地区規模での実装だ。火災用の指標、引っ越し時や更新前の自己診断。徒歩10分内に1、2種以上の業態、生鮮、スーパーは徒歩8分以内、公園、緑地は15分以内、軌道駅は15分以内、極端な通勤割合は1割未満。5ステップのチェックリスト。1、ドアを中心に800メートルの円を描く。2、園内の業態数を数えて表に入れる。3、1週間の実際の動線を記録し、車で20分超の場所を記す。4、各頻繁目的地に採点、徒歩加算、自転車化に、車必須1。5、引っ越しし前に合計を再計算し、12未満なら買える。半径の基準は全国一律ではなく、都市の密度で変わる。都市を3種に分け、同じ800メートルで何が集まるかを見る。1種目は1線、京2線都市の中心部。業態が極めて密で、500メートルで10数種、市場、コーヒー、薬局、ジム、書店が足元にある。代償は価格と混雑。林千遥は言う。上海の友人宅で1週間暮らしたが、開花3分で何でも済み、家賃も倍だった。こうした都市の半径は短く満たされている。買っているのは便利そのものだ。2種目は新一線都市のニュータウンや準中心、成都天府山や甲州未来鍵城外苑など。計画は新しく道も広いが、業態は埋まる最中。800メートルで大抵スーパー1から2軒と散発的な飲食だけで、公園は遠い。その半径は空洞だ。地図では大きく見えても、足元は空っぽ。こうした家を選ぶには、商業の成熟度を固い指標とし、計画図のビジョンではなく現状で見よ。3種目は、健常と成熟した旧市街。旧市街は日常密度に勝ち、小さな交差点に5軒も集まる。健常は半径を車で測り、十分圏で行ける業態の方が重要だ。林千遥の母の南方の健常では、電動バイクで買い物し、3キロ以内に何でもあり、徒歩圏はあまり重要でない。こうした場所では分母を徒歩から短い車に変えるべきだ。比べるとわかる。密度が高いところでは短い半径で足り、低いところでは自転車や車で有効半径を2、3キロに広げねばならない。コミュニティを選ぶ第一歩は、自分の都市の密度タイプを確認し、どの物差しを使うか決めることだ。だから一線都市の経験を県庁に当てはめるな、ニュータウンの計画図を現実と思うな。半径の心地よさはいつも今日の本当の業態にあり、営業パンフの商業リストにはない。商業半径にはあまり語られない効能がある。一人でいるか人といるかを静かに決める。私たちはそれを密度がもたらす出会い率と呼ぶ。初めての引っ越しし後、彼女の一番の不満は距離ではなく、過剰な静けさだった。ニュータウンは建物も道も新しいが、開花に行くところがなく、週末はスマホをスクロールするだけ。その時彼女は気づいた。便利さは手間を省くだけでなく、世界とのつながりだ、と。2回目の引っ越しし後、彼女は食後に開花におり、果物屋の主人と雑談し、公園で犬の散歩を見るようになり、孤独は明らかに薄れた。観察できるパターンがある。日常施設が十分に密だと、偶然の出会いが頻繁に起きる。コーヒーを買って隣人とばったり、散歩で知人と出会い、市場で言葉を交わす。これらの小さなつながりは気分のクッションだ。半径が崩れた人は、偶然の出会いも一緒にそぎ落とし、社交のコストを上げる。もちろん密度は多いほど良いわけではない。過密は騒音、 プライバシーの喪失、混雑の不安を招く。心地よい密度は、すぐ行けるが、顔を突き合わせる必要はない。徒歩圏に十分な濃度があり、しかも徒歩と人というわけではない。林千遥が旧市街を選んだのは、この分際のある賑やかさのためだ。半径を評価するとき、業態を並べるだけでなく問え。ここは開花に行きたくなる場所か、と。答えが脳なら、密度か雰囲気の一辺が欠けている。このソフト指標は、間取りよりも長く気分に影響する。多くの人は逆順に家を見る。予算を決め、間取りを選び、単価を比べ、最後に商業をちらり。半径法はそれを逆にせよ、まず輪を見て、それから壁を変え、という。一つ目、円を描く。地図を開き、候補のドアを中心に800メートルの円を描き、スクリーンショットを保存せよ。仲介の徒歩5分を信じるな、自分の足かナビで歩き、実時間を記録せよ。林千遥は今、見学では必ずこれをする。直線距離に焼かれたから、今は自分の歩いた時間しか信じない、と。二つ目、業態を列挙する。ラジウス6次元を表にし、各項を採点せよ。短い板を見よ。緑の余暇や遮光濃度がゼロなら、その輪は生存しか解決せず、生活を解決しない。3回目の賃貸前、彼女は公園と書店を必須条件にし、なければ署名しなかった。3つ目、時間帳簿を計算する。今の通勤、買い物、送り迎えの時間を足し、候補の推計値を引き、1日の節約分を出せ。365をかけて1年の自由時間に。この数字は省いた家賃より人を動かす。四つ目、極端な場合をストレステストする。雨の日、深夜、子連れで半径は成り立つか。コンビニが解いた後、どこで薬を買うか。地下鉄停車後、どう帰るか。極端な場面に耐える半径こそ本物だ。林千遥は言う。一番重視するのは、真夜中に子供が熱を出した時、徒歩8分で24時間薬局に行けるかだ。この手順を終えると、問いが変わる。どの部屋が安いかではなく、どちらの生活の輪が望む日々に近いかだ。間取りは妥協できる、半径は直しにくい。壁は向きを変えられないが、ドアの外の世界は引っ越しでしか変わらない。多くは半径を買う人の問題だと思い、賃借人は運命と受け入れる。だが賃借人が持つ物差しはより柔軟だ。都市を変える必要はない。新しい契約を選ぶだけで、半径をもう一度描き直せる。林千遥の3階の引っ越し市はすべて賃貸だった。彼女の戦略は、更新前にラジウス合計を再計算し、行き地未満なら300メートル移ること。300メートルは小さく聞こえるが、業態では車で買う野菜が開花になるほどの差だ。彼女は笑う。遠くは引っ越さないが、その都度別の街に来た気分だ。予算が厳しい時は、自転車で有効半径を広げよ。800メートルの徒歩圏の外に、1キロの自転車圏を足せば、実カバーは2キロに広がる。地下鉄口や自転車置き場の密な地区は、家賃もわずか高く、輪は増える。鍵は契約前に、団地1キロ内の軌道と自転車の配置を見ることだ。もう一つの考えは、オフピーク賃貸。同じ棟でも路面の1階と静かな高層では体感が違い、同じ地区でも市場に近い側は、幹線に近い側より使いやすい。賃借人は半径を値切りの理由に使える。和の小さい部屋は安くあるべきだ。すぐ動けなくても、既存の半径に足し算はできる。頻繁な目的地をわざと近くに移す。いつものジムを開花に、いつもの野菜を路地に、いつものコーヒーを徒歩圏に。林千遥は言う。すぐ動けないときは、生活を和の中に移し、自分で半分の半径を描き直したんだ。 身体の自由は可逆性だ。今日描き間違えても、半年後に描き直せる。買う人は一生固定だが、賃借人は半径をいつでも調整できるノブとして扱える。それが商業半径思考の最も不恵み的な側面だ。対象例を一つ。やはり林千代の周囲のこと。元同僚。